始まります。
はい、
これでもう声が入っていると思いますよ。
はいはい、始まりました。74回でいいんだよね。
はい、
OK OK。 はい、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は第74回です。この BGM 久しぶりだね。
そうですね。
うん、これはあの KKSN というタイトルで作っていただいた BGM ですね。
はい、そうです。自分がやると結構頂上されますね。
あ、そうなんだ。
はい、バーサクさんあんま使わない。
ああ、そっかそっか。そう、今日はあのバーサク君はちょっとなんだかお仕事が忙しいそうでお休みなんですよ。なんかしばらくお休みが続いちゃうかもしれないということで、大変そうだけど頑張ってほしい。
まあ、がっつり通常営業で待ってますね、こちら。
うん、まあ割合通常営業は本当通常営業だからね、すごくのんきにね。はい、ということでボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は第74回です。ちなみにあの現時点でのリスナーってどう、人数。
今は、はい、99人です。早
っ、はい、
早いな、99人なのが、
うん、ねえ。じゃあもういつもの感じで今週の出来事というか、あ、そうだ、まずお知らせがあります。お知らせがあります。明日が、京都でボーカロイドオンリーイベント、ボーカロイドパラダイス、略称ボーパラですね。
はい、
京都行きたいな。
京都行きたいですね。
うん、明日でもすっごい寒いみたいよ、京都。
うわー、ちょっと全国的に寒いらしいですけど
ね。なんかいつも
寒いっていうと、もう前回のウォーマスとか思い出してちょっとガクガクしてますね。
みんな寒い寒いしか言わなくなってたよね。
そうですね、最初の待ち時間とかは。
うん、行く方はぜひ防寒に気をつけてという感じです。
はい
はい。それとですね、28日、明日、あさってですね、あさってにニコニコ動画に、株式会社インターネットの、公式チャンネルが開くそうです。ボカロ P 養成講座的な動画ですね、そういうのをアップしていく予定の公式チャンネルだそうです。
うん
うん、ボカロエディタに挑戦とドラムパートのミックスの講座動画を公開しますと。で、チャンネルは1001001ですね。今だからそのチャンネルのページに行っても何もないんだけれども、28日13時、お昼の13時からチャンネルがオープンするそうです。しかしドラムパートのミックス講座ってすごい専門的な感じするんだけどね。かなり細かくやっていくのかな。
そうなんじゃないですかね。
うん、
多分ドラムとかは多分普通にメロとかないんで多分やりやすいっていうので多分最初なんじゃないんでしょうかっていう気がするんですけど。
ああ、そうか、やっぱリズムからやっていくのがまずはとっつきやすいってことかな。
そうですね、順番的にもドラムパートから作る最初から、ん？最初にダウンパートって人も結構いると思うんで。
あ、そうか、そうかもね。私、DS10?、
はい、
DS のあの、ほら、シンセサイザーになるやつ。あれもドラムパートの音をさ、作るのだけに夢中になってさ、それで力尽きたりしてたね。
いや、音作る時点でだいぶ面白いですからね。
もうちょっとこう、もうちょっとこうってやってるうちにさ、なんか3時間とか経っててさ、それ以外のものを作る気力が失われるんだよね。力尽きる。
音いじりはもう楽しいですからね。そこつまみみたいなのを、うん、ちょっといじって音が伸びたりとか、きらびやかになったとか、そんな感じので、
そうそうそう。
面白いですからね。
うん。はっきりはなんかわかるもんね。
はい。
はい、ということで、3月28日13時から、ニコニコ動画に株式会社インターネット社の公式チャンネルがスタートします。ボーカロイドエディターの使い方やミックスのやり方など講座動画がアップされる予定だということです。
はい
はい。そして今週のというかもう今日だね。
はい、
聞いてた、ガジ君も。
はい、聞いてました。車を運転しながら。
あ、そうか、車の中で聞けるんだよね。
はい、
はい、今日は NHK 第一で、ボーカロイド歌う、まあ、その他もろもろ音声合成ソフトの 専門ラジオ番組のエレ歌、それのバージョン 0.1 として先行特番が放送されました。いやー、感無量だね、なんかね。
そうですね、
でしかもガジ君が車の中で聞いてたみたいにさ、
はい、
タクシーのうんちゃんとかさ、トラックのうんちゃんとかも聞くわけでしょ、ああいう番組は。うん、すごいよね。
すごいですね、うん、もう普通にラジオとかそう思ってるものから出てくるっていうのはかなりすごいなぁね。
うん、いや本当感無量なんですが、今日のボーカロイド聞き栓ラジオ第74回ではゲストにエレウタのプロデューサー橋浦さんをお呼びしております。橋浦 P ですね、橋浦さんいらっしゃいますか。
どうもこんばんは、橋浦です。
いや
はじめまして。
はじめまして。いやー、ありがとうございます。
あ、いえいえ、こちらこそ、お招きいただきましてありがとうございます。
ねえ。いや、でも、ほんと聞かせていただきましたけど、いや、ほんと感無量です。ありがとうございます。
もうそう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。
うん、ね、しかもこんな、ほんと素人のラジオなんですけど、来ていただけるということも含めありがとうございます。
いえいえ、もうあの機会がありましたら何度でも、
ねえ、あ、何度でもって言いました今。
はい、言いました。
現地撮りますよ、これは。
現地撮ってください、
うん、はい、もう録音してありますからね。
はい、
うん、いやでもどう、今もしかして、オンエア終わった後で問い合わせとかってありました。
問い合わせはですね、どうかな、うん、問い合わせ、ありますよ、結構、ちょっと、さっきもちょっと答えたりしてたんですけど、あります、あります。
どんな問い合わせでした？
再放送してくださいとか、あとは、ポッドキャスティングはないんですかとかですね。
そうです、そうです、ね。
そうなりますよね、
ですよね。実際私も聞きながら、ツイッターのハッシュタグ、エレウタのハッシュタグ見てたんですけど、月1回じゃ物足りないっていうの、すっごいたくさんありましたよ。
そうですよね。そういうご意見もいただいてます。
うん、もう同じのでもいいから、せめて、もう一回再放送をお願いしたいっていうの、ありましたね。
ありがとうございます。なんというか、ちょっとここでは答えようがないんですけども。
まあ、そうだとは思います。
貴重なご意見として、ちょっと、はい、気に留めておきたいと思いますんで。
ありがとうございます。いや、でも本当今日聞いて思ったんですけど、いわゆるボカロの人気曲とかそういう感じでもなく、かなりオリジナルな選曲ですよね。
そうですね、リクエストはね、結構人気曲が多かったなとは思うんですけど、オリジナルを募集しましてね、それをご紹介したので、多分初めて聞く方なんかも結構多かったんじゃないかと。
そうですよね、エレウタが初公開っていう曲が結構、
いや、そうなんですが、ちょっとそこまではちょっと詳しくわからないんですけど、当然発表済みの曲も入ってますんで、あれですけど、ただね、必ずしも再生数が多い曲ばかりではないと思うので、でも割といい曲をご紹介できたんではないかなとは思うんですけどね。
いや本当にそれは思いました。ユフの曲とか、
はい、
最初がミラクルペイントだったじゃないですか。
そうですね。
1曲目がミラクル
ペイント
。で、2曲目が心で。はい、有名曲。
あれは、リクエストがね、来てたんで、は
い。そうですね。もう当然リクエストも来るだろうし、有名だろうし、手堅いチョイスかなと思ってて、3曲目がユフだったっていうのを。
そうですね。
ねえ。あれは本当に、多分でも、驚かそうとしてじゃなくて、きっとこれがいいよっていう、狙いでああいうチョイスになったんだろうなっていうのが伝わってくる感じだったんですよ。
ちょっと前から歌うの子たちは結構注目、こちらも個人的にもしてたんで、個人的にも紹介できて非常に喜んでるんですけど。
ですよね。いい曲聴かせるの楽しいですよね。って変な言い方なんですけど。
いや本当にやっぱ思い出のある曲はね、紹介できて、うん、すごくこちらも嬉しいし、
うん、
なんていうか、なんかこう非常にこう自分一人で楽しんでいたのだけ だけだったのが、ちょっとこうみんなにも聞いてもらって反応多いですよね。
嬉しいですよね。もう、 危機線ラジオも結局はなんかそういうことのような気がするっていう、まあ聞きなよみたいな感じ
で。そうですね、あの胸ぐら捕まえてみたいな
胸ぐら捕まえてまあ聞けやみたいな
前回も言ってましたけどね
、うん、まあでもほらNHK さんだったら胸ぐら捕まえるの可能なわけじゃないですか。
いやどうですかね、なんかそのね、あの独りよがりになっちゃいけないので、うん、そこは難しいですよね。
まあそうですね、
やっぱりだからあのリクエストのメールとかやっぱり全体にこう眺めながらこう選曲していかないといけないんで、うん、そこはねちょっと気をつけたいなと今後も思ってるんですけどね。
ああリクエストがに来る曲とかで、あの、橋浦さん自身が、あ、これはいい曲だって、こう、いわゆる、発掘するというか、掘り当てるみたいなのってあります？
ね、それは、だからその、自分の知らない曲のタイトルが来ると、まあ、時間の許す範囲でこう、聞いて、で、またその、その曲が OK、自分なりに OK だったら、その、自分のリストに加えていくみたいなことはしたいとは思ってるんですけど、リストは300曲ぐらい、300、40、50曲ぐらいあるんですよ、すでに。
それはもう橋浦さんの個人的リスト？
そうですね、今325曲ぐらいですかね。
おお。
あって、で、その、だ一応だから、その中にないのが来ると、うん、ひょっとしたらこれは掘り出し物かもしれないと思って、こう聞いたりしてるんですけど、なかなかちょっと今、こういうあの、時期なんでちょっと時間が取れなくて。
まあそうですよね。
進んでないんですけど。
一番お忙しい時だと思うんですけど。
いや、ちょっといろいろ、ね、あの、地震のこともありますので、
うん、
いろいろとこう、またまあ少し余裕ができたらまたもっとやりたいと思ってるんですけど。
そうですね。
ええー。
当初予定は21日でしたもんね。
ええー、そうですね。ちょっとまあ、優先して地震の情報の方を、出すことが必要だったので。
まあそうですね、当然だと思います、
うん、
そういえばラジオの途中であのラジオ地震かな、地震の速報が、
地震速報入ったね、
入って、はい、なんかエレウタの放送は地震とかのそういうのと戦いなんだなっていう感じに思いましたね最初。
ああ
そうなんですか。
特に今はもうそうかもしれないね。そう、ちょうど藤田咲さんの挨拶が地震情報で途切れてしまって、
そうですね、そうですね、地域によっては今日は地震の情報が入ったところがあったと思いますけど、はい、
あそうか、地域によって
です、今日はどうだった、それは、ね、あ全国ですかね、すいません、全国で同じようにそうですね、うんうん、入ったと思います、はい、そうですね、
うん、
はい、
でもあれもすごい、あラジオなんだ、いわゆる後期の公の器であるラジオに載ってるんだっていうのを実感した瞬間でもありましたね。
ああ、そうですよね。
そう、ツイッターでツイートしたんですけど、私も。
はい。
AM ラジオからボカロの曲が流れるっての、なんか独特のもんありますね。なんかすごくいいですよ。
その辺はガジさんはどうなんですか？どうお考えです？
いや。うん、急に振られてちょっと動揺しましたけど。
カジ君は車で聞いてたんでしょ？
車で聞いてましたね。ちょうど帰り道で、まあラジオ家にないんでちょうどいいから聞きながら帰ろうと思って聞いてて、うん、なんかこう、その、最初ニュースの後になんか予告が入って、本番始まったんですけど、なんかそれ聞いてるとなんか普通になんかスッと入ってきてびっくりするなっていう感じですよね。今まではなんかネットとか CD とか自分から自発的に取り入れないと流れてこなかったのが、ラジオつけてたら入ってきたっていうのが、自然だなっていう、こんな自然に始まっちゃうんだって驚きですね。
うん、前説明とでも言うんですか、それまで直前までのニュース番組のアナウンサーさんが次の番組を紹介するじゃないですか。
NHK ガイドですね。はい、はい、
あれもなんかこう、なんか来るものありましたね。すごいこう、ね、NHK らしいアナウンサーさんの、落ち着いたトーンで、胸にキュンと来る名曲がたくさんとか言われるとこう、何か
そうです、いや、
びっくりする感じが。
私がその原稿を書いたんですけど。
あ、そうなんですか。
まさかああいう効果を生むとは思ってなかったんですけど、うん、意外にこう、意外な効果で。
ですよね。はい、橋浦さんからしても意外な効果だったんですね。
そうですね。まあ、まさにああいうことを言いたかったんで、その原稿を書いたんですけど、その、 なんていうか、その関口アナウンサーの声で読むとまた別のなんていうか、ね、雰囲気があって、なかなか、まあ、味わい深いなと思って聞いてたんですけど、
う
ん、
今までボカロ界になかったのはこれだったって感じですよね、あのトーンは。
確かになかったかもしれないですね。
ですよね、いやだからなかったことにあれで気づいたっていう感じ、ああそんな感じで、すごく新鮮だったし番組も良かったと思います。
すいません、ありがとうございます。
いやいや本当にこちらこそありがとうございますですよ。
もう聞いて
て、やけにテンション、
聞いてて、あ、これがラジオだわと思って、
うん、
あのちゃんと曲前に振りが入ってって言って、ちゃんとあのイントロが長い曲とかイントロにかぶせて読んで、でちょうどいいところで切り上げてまた話に戻ってっていう感じなのが、うん、そうそう、あ、これがラジオだわっていう感じでしたね、うん、はい、
うん、いやもうその点で言うと聞き戦ラジオは非常に恥ずかしいありさまで申し訳ない。
いえいえ、どういたしまして、うん、でもあのね、なんて言うんだろう、なんかこうラジオ独特っていうのありますよね、あのそれこそ今おっしゃったあの BG にしてね、こうずっと DJ さんがずっと喋ってるみたいなのって、はいはい、こうなんていうのかな、こう雰囲気がとてもいいっていうか、
うん、
ええ、
あ、そう言っていただけるとありがたいとは思うんですけど、いやでももう本当これもそのボカロコミュニティの中だから許されるっていうようなものではあるかなとは思ってるんですよね。
いやもうそれはそれでいいと思うんですよね。なんかこう、いやあのつくづく個人的に思うんですけど、ぬるま湯っていいなって思うんで、あのやっぱりねどっぷり浸るっていうのもなんかいいなって思いますよね。
まあそうですね。
なんか私もあの実は私渋谷アニメランドっていう番組の P もやってるんですけど、
はい、
たまにこうアニメのフェスティバルとか行くとこう行くわけですよ。その、ああいうあの国際展示場みたいなとこ行くんですけど、
はい、
あの時にこう会場全体歩いててこう感じる何とも言えない安心感とかですね、あれはいいですよね。
ああそうですね、安心感っていうのありますね。
こうみんなお互い、
うん、同族がいっぱいいる。
そうですね、みんなアニメが好きで来てるっていうのがあったり、
うんうん、そうですね、その同族の中にいられるんだっていう実感ってことですもんね、ぬるま湯って。
そうですね、
いわゆる、
うん、ええ、だからお互いなんとなくこうベーシックなところではつながっててっていう、うんうん、あの顔は知らないんだけど、みんな歩いてる人一人一人初めて見る顔ばっかりなんだけど、
うん、
なんかこういいなっていうのが。
そうですね、いやでも今日のあのエレウタのツイッターのハッシュタグはまさにそういう感じに溢れてましたよ。
そうですね、
うん、あの印象的だったのが、まあいわゆるボカロリスナーだしボカロファンであろうなと思われる人が、あの初めて聞く人たちは分かるのかな、大丈夫かなってこう一生懸命心配してる感じ。
そうですね、
うん、
結構あの独特な単語を飛び交ってましてね、 P とかなんかいきなり最初の曲が流れた時に八王子 PP ってなんだろうって思うのかなとか、その後も特にまあ用語説明するタイミングは多分ないと思ったので、ひたすらこう何回か出てきたワードにドキドキしながら聞いてましたね、
うん、
そうですよね、
状況とかボカロとかポロって言っちゃう、うん、
ボカロってポロって言ってましたね、
はい、
うん、
まあ、それはまあポロって出た分はまあしょうがないというか、まあボカロって言ったらあれなんですけど、多分エレ歌ってあれですよね、歌うとボカロがあの混ざってるというか、両方扱うためっていうか、なんていうかボカロって言っちゃうとはみ出ちゃう要素をカバーできないですよね。そういう側面もあるんですかね。
そうなんです、そうなんです、あのね、ちょっとなかなかやっぱり商標登録してたりすると言いづらかったりするんで、
ですね、でもエレウタでもうとにかくエレウタという単語をたくさん連呼されて、ボーカロイドソフトもエレウタソフトっていう風に全部言い換えられてたんで、今日の放送でもうだいぶ慣れました。もうエレウタ慣れました。言葉に結構浸透していくかもしんないですよ。
なんとか一つよろしくお願いしますとしか言えないんですけど、
うん、でもちょうどその合成音声すべてを表す言葉ってちょうどなかったですからね。
ああ、そういえばそうですよね。みんななんかそういうふうにこう、うん、なんか 歌声合成ソフトとか、
そうそう、それぞれに言い換えてみんなそれぞれに言って、で、そうですね、それってなんかちょっと言葉としても硬いじゃないですか、音声合成ソフトとか、うん、そこにまあこう NHK さんが提唱するエレ歌というのが現れたっていうことで、結構ね浸透するような気はします。あ、もうすでにねニコニコ動画にあのエレ歌でかかった曲のタグはできてますよ。
あ、そうなんですか、あ、いやちょっと気がつきませんで、
うん、あの今日番組でオンエアされた曲に軒並みエレ歌オンエア曲ってタグがついてます。
ああ、そうなんですか、
うん、多分なんかこれからも蓄積していくかもしれないですね。
ああ、そうですね、だといいですけどね、うんうん、
はい、ということで、今日はボーカロイド聞き栓ラジオ第、74
回です。
74回ですね、NHK 今日オンエア、 NHK 第一ラジオで今日オンエアされたエレ歌のプロデューサー橋浦さんをゲストにお迎えしております。一曲いきましょうかね。
さてどれに、
はい、今日は橋浦さんがお気に入りの曲を何曲か持ってきていただいてるんですけど、いつもね聞き栓ラジオだとこうやってゲストの方の思い入れがある曲とか好きな曲をチョイスしていただいて、それについて思う存分語っていただくっていう感じになってます。何行きましょうか。こっちで選んじゃってもいいですか。
あ、はい、どうぞ。あの一応希望順はつけてあのお送りしたと思うんですが、
はい、じゃあ希望順1曲目からいきましょうか。
は、恐縮です。
じゃあこれ一番上のものからでいいですね。
はい、
はい、最近流行ってる、っていうか最近出てきた曲ですよね。
準備
そうですね、2010年のものですね。
あ、これ2010年でしたっけ。あ、すいません、
2010年です。
あ、そうなんですか。あれ、そうか、あの週刊ボーカロのエンディングでかかってあのみんなが気づいたってやつですよね。
ああ、そうかそうか、そういう感じでタイムラグはあるし、あとあれですよね、自分で見つけた時がやっぱ新曲になっちゃうじゃないですか。
あ、そうですね。
だからこう脳内で書き換わっちゃうんですよね、曲のリリース時期が。
そうですね、うん、そうか、2010年だったんですね、すいません。
いえいえ、私もよくあります、それ。
見つけた時が新曲ですって、聞いた時が新曲です
ね。でもね、再生数少ないんですよね、ちょっと後でまた言いますけど、はい、はい、
じゃあ曲紹介はどうしましょうか。
あ、じゃあ言います。
はい、じゃあ橋浦さんにお願いします。はい、
ですね、あ、ちょっとうかつに P さんの名前が書いてないんですけども、すいません。ですね、曲名はおたまじゃくしとアンブレラです。
はい、これは P さんはテイクコークさん、
ちょっと待ってくださいね、まだ読み込めてないので。
あ、そうですか。
今日はちょっとゆっくりですね、ローディングが。
ああ、重いのかな。橋浦さんがこれを、この曲を発見したっていうのは、はい、
あ、それはね、あの週刊ボーカルドランキングのあのしっぽたんさんがやってる、あの、
はいはい、
毎週月曜日に更新するあれの、あのエンディングでかけてくれたんですよね、しっぽたんさんがね。
あ、
それで、まあ、聞いてるみんなも驚いて、これなんでこんな気がつかなかったんだみたいな、私もそれも驚いて、あの
ですよね、ボカロンのあのエンディング曲は本当でもそういう発掘曲として定評がありますよね。
それでどうやって発掘するんですかって言ったら、なんかあれかなり機械的にやってるみたいなことをおっしゃってましたよね。
そんな話を聞いたことがありますね、
そうだから数字から見えるものっていうのは結構その切り口によってはいっぱいあるんだなっていう気もしますね。
そうですね、
うん、この発掘 の、その優秀さを思うと、はい、じゃあその、今日は NHK エレ歌のプロデューサー橋浦さんをゲストに来ておりますが、そちらの橋浦さんの希望曲です、おたまじゃくしとアンブレラ、ではどうぞ。
踊りました。
はい、今日のゲストエレウタのプロデューサー橋浦さんのセレクトでおたまじゃくしとアンブレラでした。かわいい曲ですね。
かわいいでしょ。
うん、いや、この実は皆さん、この橋浦さんのセレクトをリストでいただいてるんですけど、そこに一言コメントが頼んでるわけではなかったんですけれども、一言コメントがあって、この曲と出会えてよかったという一言コメントがあるんですけれども、相当な思い入れですね、この可愛さに。
いや、なんかその私ちょっ と、ね、年齢をバラすと53歳なんですけど、この年までずっと、まあ、いろんな曲聴いてきたんですけど、その、なんかそのこの曲、もちろんこのオタマジャクシとアンブレラだけじゃないですよね。
ここは大丈夫ですか。
エレウタを聴き始めて、うん、なんかね、動画もそうなんですけど、いや、本当に、ね、生まれてきてよかったなと思う瞬間があったんですよ。うん、これもそうだし。で、今までなかったですね。
そう。
そういういろんなヒット曲とかこう散々聴いてきたんですけど。何なんでしょうね、よくわかんないです。
なんかこうすごく嬉しいものとかすごくワクワクするものに会うと、こうつい言っちゃう感じで、な、長生きしなくちゃみたいな、これの行く末を見届けなきゃみたいな。
だからその生きたくなってきたんですよ。こうなんかずっと生きてきて、こうもうくたびれたなとかと思ってたのに、これだけいいものはこれからひょっとしたら明日も生まれてくるかもしれないと思ったら、これはちょっと死ねないしばらくと思ってんですね。
すごいすごいけど、なんかこう、まあ今ほらスカイプだからできないのがあれですけど、握手をしたい気持ちです。
あとでね、もっと言うと日本人ってすごいなと思い始めてきたんです最近。
あ
その文化創造力っていうか、
うん、
なんだろう、そのさんざっぱらなんかそのマネがうまいとかって言われてきたじゃないですか、なんか外から。
まあそうですね、日本文化はこう真似て取り込む文化であると、
でまあそれもそうかもしれないんですけど、ただ最近のこういう若い人作るものを見てると、ただ者たちではないなっていうふうに思ってるんですね、本気で。
本気で、
でなのでやっぱり番組でこれはやっぱりやりたいなって思ってきたんですね、ここ1,2 年思ってて。
橋村さんは、ご自分ではそのボカロ以前に音楽遍歴というかっていうの、
音楽遍歵はあれですよ、学校の時間に縦笛吹いてましたけど。
ああ別に音楽マニアじゃないんですね。橋村さんは
全然詳しくないです、なんか普通にだ CD 買って聴いてるぐらいで。
ああ、
い
わゆる普通の音楽に接する、普通に音楽に接していた普通のリスナーであったと。
普通のリスナーですね。だからなんかまあちょっと昔 DX7 かなんか買ってなんか鳴らしてましたけど、でもそれ別に弾けるわけじゃなくて、
うん、
初音ミクのあそこの袖口のところについてるDX7 ですね、はいはい、
パネルですね。
あれを買った人間の一人なんですけど、で
も
ずっとお蔵入りというかいじってないですけど、もう本当に音楽はそんな何も、まあ、やってないし、うん、聞いてきただけですね。それこそ聞き戦ですね。
ああなるほど、いやでも今その橋浦さんがおっしゃったこんないい曲が明日も生まれてくると思ったらちょっと死ねない、この先を見るまでは死ねないっていうのは、それこそ音楽そのものでそうやって考え、そういう思いを持つ人っていうのも決して少なくなかったと思うんですよ。だから橋浦さんにとってはボーカロイドがもう音楽の目をカッて開かせたっていうことなのかなとか今考えてね、ちょっとこう鼻息が荒い感じになってますね興奮してしまう。
いやなんかでも本当にそんな感じで、なんか目が離せなくなったですね。
うん、ですよね、目離せなくなっちゃいますよね。
いや、なんかあんまり目が離せなくなっちゃう何かってないですよ、最近のこんな世の中でですね。
まあそうですね、
いやなんか私の映画も好きでよく見に行ったりしますけど、でもちょっとなんかこんな毎週毎週どんなのがあるかなってランキング見に行ったりとかしてこう、うん、聞いたりとかって、
そう、
こんな53歳でやら、普通やらないっていうか、私も当然やってなかったですけど、
まあ後ろ後ろに優先順位が来ちゃうものですもんね。ああ、いやでもそれは多分ボカロリスナー、ボーカロイドが好きっていう人たちの中にはある程度ね共通するものだと思うんですよ。それをねこうNHK プロデューサーである橋浦さんが同じように持ってて、しかも番組っていう形にしてくださったっていうのがね、非常に嬉しいし心強いですね。うん、心強いんですよ。
ありがとうございます。
うん、
なんかみんなで一緒になって盛り上げていけたらいいなと思うんですけど。
ちなみに聞き始めたっていうのはいつぐらいからなんですか？
いやもう最近ですよ。だからだからいつぐらいだろう。1年2年ぐらい前ですかね。
あ、じゃあそれでも結構長い方ですよね。
ああそうですかね。
うん、
いやなんかちょっといつって言われて、なんかね本当に分かんないです。なんかニコニコ見てたらなんか突然そのなんかあって、
うん、
それで気がついたんですよね。あこういう曲のジャンルあるんだって言って、
あ、
それからですね、うん、だから多分だからワールドイズマインとかあの辺のスーパーセル、
はいはいはい、
とか KZ さんとかがこう作ってたぐらいの時期ですね。
うん、
その頃に気づいたって感じですね。
あ、じゃあもういわばそういう最近ニコニコでよく見るなぐらいのところからですかね。
そうですね、で何なんだろうって一個一個こう聞いてったら、なんか最、なんか怒涛のようにこういい作品がいっぱいあるのが分かってきて、うん、驚いてるっていうのが正直なところなんですよね。
いやこれはまあ私だけじゃないと思うんですけど、それこそ NHK ラジオで番組が立ち上がったっていうこの そのいきさつっていうのは多分いろいろ考えると思うんですよ、聞いてる人は、うん、それこそニコニコからとかクリプトンからとか、あのどっかのレコード会社からとか、そういうのがあったんじゃないかなって思ってる人は少なからずいるような気がするんですけど、でも多分違うんですよね、今お話伺ってると。
やっぱ自発的にこっちからあの、うん、そういう文化があるんだ、そういうなんかこう文化の動きがあるんだっていうことに気づいて、うん、これはただごとではないなっていう、そっちの方向ですよね、うん、
いやもう本当それが嬉しいし、こうやって同じものを感じてるんだなっていうのが分かって心強いですね。いや本当心強いですよ、うん、変な言い方ですけど、今日 AM ラジオからミラクルペイントが流れてきた時、ああ私は間違ってなかったって思いましたもん。何がどう間違ってなかったのか分かんないけど、私は間違ってなかったって思いました。
あ、
うん、今までやってきたことは、私が言ってきたこと、感じてたことは間違ってなかったってすごい思いましたね。
なんかあの、いや私もね、よくね、あのアニメの監督さんとか、あの声優さんとかのお話を伺う機会があるわけですけど、あの なんだろう、その声優を目指すとか、
うん、
あのアニメの道に進むとかっていうのは、やっぱり ある種こう、あのある種の信念がないと、なかなかやっぱり周りに理解されな、されづらい、あの親御さんとかね、あのそういうふうにして、でもこれは信じて やるんだって思ってやってきましたみたいなお話、ずいぶんやっぱ聞きますよね。
そうですね、だからあの日陰っていうわけじゃないけれども、世の中の主流ではないものに、こう主流である人が踏み込もうとする、主流にも行ける人が踏み込もうとするっていう時の勇気っていうのは結構大きいものがあると思うんですよね。
そうですね、だ今私あのバクマンを好きで見てるんですけど、あの NHK のアニメのバクマン、
はいはいはい、
あのさっきもさっきっていうか夕方も見たんですけど、
うん、
ああいうそのなんか信じる力って絶対上で必要だなと思いながら見てましたね、
ですよね。で意外とその信じる力は、あの変な言い方ですけど、若い人の方がその信じる力を持ってるはずなんですけど、若い人の方がその信じる力に対して臆病ですよね。変な言い方です。
そうなんでしょう。その臆病っていうか、信じる力が、持続しづらいじゃないですか。つまりその信じてる自分を、その自信を持ってその見つめることができるかというと、多分それはなくて、あのこれを信じていいんだろうかっていう自信のなさって、どっかやっぱり若い人はみんな持ってると思うんですね、
うん、
あので親は親で失敗したらどうするってこう来るわけですよ。
そう
ですね、
うん、
で今日はバクマンの中であずきちゃんがですね、
はいはい、
言ったのはね、なんかね、なんつったんだっけな、ちょっとすいません53歳で頭ボケてるんですけど忘れちゃったんですけどなんかね、意味としてなんかね、信じていれば後悔なんてしないみたいなこと言ったんですよ、う
ん、ああ
の小豆が、
うん、
でそれにだから そのね、なかなかいいセリフだなと思ってて、
うん、
でその今まで散々私もその学校教育を受けてずっとこう勉強してきたんだけど、
うん、
その最近こうアニメを見始めて、ここ数年見てて、
うん、
そのアニメの登場人物が喋る一言一言にこの中にこそ人生の、一つのこう、真理があるなと思ってて、それを学校教育ではね、学べないんですね。なかなか、つまり教科書にはなかなか書いて いないっていうか、
いつの時代もあった、こう、学校では教えてくれない大事なことというやつですね。
学校で教えてくれるっていうのは、それも先生が教えてくれるんでしょうけど、その教科書には少なくともあんまり書いてないなっていうのがあって、うん、でところがアニメ見ると書いてあったりして、
うん、
で見たり聞いたりできて、でアニメってなんていいんだろうってまた改めて思ったりしてるんですね。
ああ、そうか。橋浦さんはあれですね、そういったアニメ文化的なところからもこっちのボーカロイド界隈を見ることができたっていう立場にいる方なんですもんね。いや私とかはもう本当ニコニコ動画のリスナーとして あの見てただけなので、アニメっていうものを全然ね、あの通過してないんですよ、私は逆に、音楽マニアとしてニコニコ動画で初音ミクニの楽曲に出会って、なんじゃこりゃって度肝を抜かれて、それこそいやもうこれの行く先を見届けるまでは死ねんっていう感じの、だからスタートは違うけれども結局同じ道にいるなっていう感じがします。今
アニソンなんかもそうなんですよね、アニソンもとってもいい曲いっぱいあるのに、うん、なんか意外とみんな知らなかったりして、
うん、そうですね、ゲーム音楽とかもそうですね、
そうですね、
うん、逆にあのボーカロイドで今まで音楽は聴かなかったけれども、いろんな音楽を聴くきっかけになってるとか、いろんな音楽を知ったっていう人は本当に多い。もうこれ毎週言ってるような気もするんですけどね、私。
言ってますね。
うん。いやでも本当それはすごいことなんだって。いや、すごいことですよ、本当に。
わかります。もう毎週聴いてるので、もう身に染みて、うん、分かって。
いやでも今日 AM ラジオからね、本当ミラクルペイントが流れてきたとき、これも含めて私は間違ってなかったって思ったからね、今後も多分毎週言う。
そういえばなんていうか、多分リクエストいっぱいあったと思うんですけど、なんか、ね、選ばれた曲っていうか、あの曲たちが流れた理由って何かあるんですか。
理由は比較だったっていうことですね。
リクエスト件数がって感じで。
そうですね、比較的という、う
ん、なんか外さない感じというか、昔から、うん、要はもう相当前から聞いてる人も安心な感じで始まったなっていう印象を受けたんですけど。
そうですね、まあ、でもこっちも 手探りみたいなところあるんで、まあ、バージョン 0.1 なんですけど、何をどういうふうにリクエストにお答えしていくのか、なかなかちょっと考えやっていこうかなと思うんですけど。
そうですよね、まず月一となると そこでかけられる枠っていうのは限られてきちゃいますもんね。
決して多くないですからね、
うん、
でボカロっていうか、あのエレ歌って曲の長さがみんなちょっと短めじゃなくて5分ちょっととか結構長いんで。
そうですね、長めも多いですね。
そうなんです、そこがなかなかね、そのジレンマでどうしていこうかなというのは、
うん、
皆さんのご不満もたまってしまってはいけないので、
まあ、その辺は一番難しいところですよね、うん、いやでもね、やっぱりその最初のこう襟首掴んででも聞かせたいっていう思いでセレクトしたっていうのは多分伝わるので、それが一番いいとは思うんですよね。これは本当にいい曲だからみんな聞きなよっていうのが一番強いと思います、
うん、まあ、ちょっと言い方よくないんですけど、その一流の曲、
うん、
とは何ぞやっていうのをその見極める目は養っていきたいなと思ってるんですね。
うん、
で、なんかこういいものをいっぱい見たり聞いたりすると、そういうのって養えるかなとか思いながら、
そうですね、
いるんですけど。
はい、じゃあここら辺でもう一曲いきましょうか。じゃあ順番にいきます、順番に。
あ、すいません、いいですか。はい。
はい。じゃあガジ君準備してもらっていいかしら。
ロードしてあります。
ロードしてあります?
はい。
じゃあ、これも曲紹介をお願いしていいでしょうかね。
はい。この次にかける曲は、モジョピーさんのですね、
うん、
線路は続くよという、オリジナル曲なんですが、
うん、
モジョピーさんという素晴らしい、P さんを発見した曲ですね。
ああ、お気に入り P ですか?
そうですね、個人的には。
うん、
なんかとってもこう、なんかいい感じなんですよね。なんかこう線路を渡って、鉄橋を渡っていく、こうなんか私鉄電車を見ながら、なんか今日もお家へ帰ろう的な、なんか、そういう雰囲気のする曲で、
うん、私鉄沿線のノスタルジーというか、
そう、
爽やかさというか、
爽やかさで、うん、で、まあ、今日もゆったりした気持ちのうちに日が暮れていくなあみたいな、そういうちょっとこう落ち着いた感じのする曲ですね。
はい、じゃあ、今日のゲスト橋浦さんのセレクト2曲目です。モジョピーの線路は続くよ、初音ミクオリジナルです。どうぞ。
Thank you.
はい、戻りましたよ。
はい、ボーカロイド聞き線ラジオ、今日は第74回聞いていただいていたのは、線路は続くよ、初音ミクオリジナル、モジョピーの曲です。今日のゲストは NHK ラジオ、エレウタの、番組プロデューサーです。橋浦さんです。
こんばんは。
はい。いや、こう、なんかあれですね、ちょっと70年代的なテイストもありつつ、ゆったりした、綺麗な曲ですね。
そうですね、ギターを弾ける人ってもう本当尊敬してるもんですから。もう、
ああ、尊敬します。
もう私だってなんか Am とかなんか D7 とか、うん、そっから一歩も進化せずに終わってしまいましたんで。
うん。もう、右手と左手の指が違う動きをするっていう時点で、ちょっとした超能力者だと思うぐらいの、思うぐらいの感じですね。
もうだって何にも楽譜も何も見ないで、こう、手が自然にこう、コードを次々と押さえていくじゃないですか。ギター弾きの人って、
うん、
神ですね。またしつこく言っちゃいますけど、神ですよね。う
ん、あ、根にモースと書いての神ですね。ですよね。
もう尊敬。
いや、もうすごいドヤ顔で根にモースって感じですよね。
もう本当ね、尊敬するものが多くて困るんですよね、本当に。
ああ、でもそうですよね。その尊敬っていうのが、それこそこうメジャーな人に限らず。ごく普通に隣にこんなに尊敬できる人がたくさんいたんだっていうのを発見して、そしてそれが嬉しい感じですよね。いや、すごいですよ、ボカロ界隈とか。
すごいですよね。だってなんか家になんかカラオケルームみたいなのを持ち込んで、そこ防音にしてやってたりとかするじゃないですか。もうすごいの一言ですよね。うん、
あ、今タイムラインでも F の壁を越えるかどうかっていう。
あのね、F はこう手が突っ張っちゃって痛くなってダメですね、あれはもう。う
ん、あ、じゃあ F が抑えられなくて挫折したクラスターですね、橋浦さんも。
ですね。特にそのアコギの方はまだ F いいんですけど、そのエレキの方ってもう線が細いじゃないですか、あの、
うん、
なんていうんですか、ね、あの弦が。
そうですよね、切れそうですよね、指ね。
もう絶対ダメですね。
うん、じゃあちょっとタイムラインも拾っていきたいなと思うんですけど、さっきエレウタでのカバー曲はダメなのかなっていうのがちらっとあったりしたんですけれど、
あ、カバー曲もすごいいいのいっぱいありますよね。っていうか、そのこいつなんですけど、そのカバーしたものの方が有名だったりしますよね。
うん、
なので、あとはもう関係者の方々がこう許諾をいかに下さるかっていうだけですね。
うん、問題はもうそこだけなんですね。
で、基本的にその関係者が、あの権利者の人が倍になって
しまう。権利者さんと、そのカバーした人の権利者と。そう
ですね。だから、そのジャスラックに登録してあって、カバー曲だったら、それ一番いいんですけども、
うん、
まあ、なかなか、エレウタって、信託してない楽曲ばっかりなもんですから、
うん、
そう、一人にこう、みんな、許諾をこちらからメールを送るかして得ていくわけで、
うん、
それがその放送に間に合うのかっていう、その時間との戦いになるんですね。
そうですね、こちらも時間との戦いですよね。そういう意味で言ったら月1っていうのは多少余裕があるようでいて、意外とないみたいな。
意外とない、
ようなところ
です。皆さんお忙しいので、なかなか返事いただけなかったりしてるんで、
うん、
それで、すいません、エレウタのホームページの、そのリクエストの締め切りがちょっと早いんですよ。
うん、そうですね、4月分はだって明日いっぱいですよね。
すいません、
3月27日。
もうでもこれでもギリギリいっぱいなんで申し訳ないんですけど、
うん、まあ、でもそこから連絡を取って、もろもろ整備して許諾を取ってっていうと、確かにまあ1ヶ月はあまりに短いですね。
そうですね、ちょっと、うん、まあ、ごめんなさい。だから、うん、カバー曲のね、リクエストいただくと、多分その権利処理に倍時間かかるので、
うん、
まあちょっとなんで、どうもできる限りいいものはご紹介したいので、決してそのカバー曲だからといって、うん、かけないということではないので、リクエストしていただければと思います。
エレウタ的には、じゃあ例えばジャスラック曲のカバーであれば、
の方がまだかけやすい、
可能性はある。なるほどなるほど、そうですよね、 NHK さんだったら大丈夫ってことですよね。
ただそのジャスラック管理楽曲ばっかりになってしまうとね、またそれは別の意味で残念なことになりますので、決してそれはあまりこちらから出す条件ではなくて、単に事実としてその権利処理がしやすい いいということを言ってるだけなんですけどね、
うん、でもあれですよね、そのいわゆるジャスラック曲、商業メジャー流通の音楽でもボーカロイドがカバーすることでこう非常にいい世界を作ってる曲とかも実際あるじゃないですか。
あ、ごめんなさい、ちょっと今ねニコニコ動画のなんか午前0時ごろで今かぶっちゃってごめんなさい、今聞き取れなかったんです。
あ
なんか突然割って入られて今。
あれですね、時報ってやつですね。
そうそうそう、あれ今終わりました。
いや、いわゆる商業 メジャー曲ジャスラック曲でもボーカロイドがカバーすることによってすごくこういい雰囲気になってるものとかもあるわけじゃないですか。例えば私の個人的なのですけど、それこそ TM ネットワークとかの ああいうのをボーカロイドが歌うっていうのはもうそれだけでお好きな方にはたまらない感じでもある
んですね。私も一曲ありましてね、それもね、うん、ここで言うのはいいのか分かりませんけど、
うん、逆にネットラジ聞き線ラジオはその商業ジャスラック曲、商業メジャー流通曲のカバーは一応グレーになるかなって感じなんですよ、聞き線ラジオだと。
うん、やっぱり報告じゃないか、ね、
そうですね、
許諾を得ないといけないですよね。
そうですね、ネットラジ上でのネットラジとジャスラックの話になってしまうと思うんですよね、そこで勝手にやるザートピエ。
そうですね、
うん、タイムラインでもじゃあ昭和歌謡カバー曲をリクエストしても大丈夫ってことかってい
う。基本大丈夫ですね。
基本大丈夫
だから、そうするとまあ編曲者の方の許諾が得られればね、とかあと現場持ってらっしゃる方の許諾得られればもうそれはかけられるわけで、要するに作曲の方にの権利については基本的に後で報告すればいいので、
うん、それはもうむしろ NHK さんならお手の物というか、
うん、そうですね、ジャスラックと包括の契約がありますので、
うん、
後で報告してください。
なるほど、そうか、それはでも朗報ですね。私ボカロのカバー曲ってすごく好きなんですよね。
ああ、そうなんですね、
うん、今までこう自分が思い入れをボカロ以前に思い入れを持って聴いてた曲がこう新しい衣装をまとって目の前に出てきたみたいな。
そうですよね、
うん、
なんか空の落とし物っていうアニメがあるんですけど、
はいはい、
個人的には非常に好きで見てたんですけど、エンディングがその昭和歌謡なんですよ、
うん、
でその声優さんがカバーして歌ってるんですけど、
うんうんうん、
なんかとってもいいんですよね。
なるほど、そうですよね、そういうふうに思ってるボカロリスナーっていうのは決して少なくないと思うんですよね。
意外となんか昭和歌謡今ちょっとしたブームですもんね。
そうですね、で特にほらボーカロイドのリスナーはそういうジャンルとかちょっとしたレトロ的なものとかに対してすごく許容範囲が広い感じなんですよね。
ああ、なるほど、うん、
じゃあ逆に例えばとある P の曲を別の P がカバーアレンジカバーしたとかだとその両方に許諾を取らないといけないので、ちょっと
そうですね、やっぱりね、うん、聞いてないよって言われるのは一番怖いわけで、
うんうんうん、ね、なるほど、そうかそうか。いや、カバーはダメなのかなっていうふうになんとなくこう別にダメと言われてないんだけどなんとなく遠慮しちゃってるリスナーはねいそうな気がするので、っていうか私もそうだったので、じゃあカバー曲もいくつかリクエストしたいなと思います。
はい、
うん、小川歌 P を NHK でかけてほしい、大反響があるんじゃないだろうかっていうのがありますね。小川歌 P ご存知ですか？
いや、それは分かんないですね。
あ、そうですか。まさに昭和歌謡、大正歌謡をボーカロイドでカバーしてる方なんですよ。
あ、そうなんですね。あ、すいません、存じ上げませんでした。
ただこの人がもう本当どうなってるのっていうぐらいのなんていうんですか、いわゆる調教調整がすごいんですよね。
ちょっと聞いてみますね。
そうですね、ぜひ聞いてみてください。そもそも古賀歌 P っていうその名前の由来が古賀政男の曲をカバーするっていうところからついてるんですよ。古賀政男って誰よって思わずググって、あ、そんな古いお人って感じでしたね。
いや
ぜひ聞いてみてください、古賀歌 P、はい、
ちょっと と聞かせていただきたいと思います。
そうですね、
なんかNHK のプロデューサーから空の落とし物という単語が出るとは W って書いてあります。いやすいません、個人の好みなんでこれ許してください。好きなものは好きなので。
ああそうか、そういうことですね、例のあれが飛ぶやつですね、
いや今度あれが飛ぶやつ、今度高垣彩希さんに来ていただくんですよ。
あそうなんですか。
さつきだねさんっていう役で出ていた方なんですけど、うん、声優さんですけども、はい、
おー
なので、たっぷり空の落とし物の話伺おうかなと思ってます。
いいですね。
なんか、とっても面白い方のようなので、今から期待してるんですけど。
うん、
と、なんかさりげなく番組の PR などしてしまって。
いやいや、もうぜひたっぷりしてください。
はい、そしたらじゃあ。いくらでも、そういう番宣とか、うん、いくらでもしてくださいっていう感じ。
すいません。
むしろしてくれっていう感じですけど、ね。はい。うん、
これあ、なんか W って読むんだ、WWW って書かれてしまいました。これどう読めばいいんですか。笑いって読めばいいんですか。
私は脳内では笑って読んでます。
笑って言うんですかね、うん、中村屋さんから、はい、
いやもう大体のものについてると笑いながら喋ったんでいいんじゃないでしょうか。
あそうですか、
うん、そしたらじゃあ次の曲いきましょうかね。
はい、すいません、はい。次はですね、サンライズと言って、
うん、
これはね、歌詞はないです。で、歌詞はないってちょっと不思議に思うかもしれませんけれども、うん、これはミクが、スキャットで、
そうですね。
あーしか言わないです。
うん、
だけど、とてもいいです。なんていうか、まあ、とにかく、説明、脳書き言う前にまず聞いていただきたいなと思うんですけれども。
はい。じゃあ、ガジ君、準備ができたらかな？
いや、大丈夫ですよ。
はい。それでは、初音ミクオリジナル赤やか P のサンライズです。
はい、戻りましたよ。
はい、赤やか P のサンライズでした。ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は第74回 NHK ラジオエレウタのプロデューサー、番組プロデューサー橋浦さんをゲストにお呼びしています。このサンライズは橋浦さんチョイスです。
なんか独断と偏見でさっきから聞いていただいて
るんです。いやいや、もう
恐縮なんですけど、
それが目的ですので。しかし、あれですね、赤やかさんの曲は前四つ本さんも確か非常に刺さってたような気がするので、なんでしょうね、こうおっさんメディア人系クラスターに刺さるんですかね、赤やかさんの曲は。
うん、どうなんでしょうか。この曲は選んだわけっていうのは、そのとてもこう聞いた時に夜明けのこう希望に満ちた情景がこう浮かぶというふうに思って、うん、印象に強く残ってるんですよね。夜明けのなんか朝焼けで太陽が昇るちょっと前とか、
そうですね、
に一日が始まる時にこう、うん、今日はひょっとしたらいいことあるかもしれないっていう、その、うん、希望に満ちたこう時間の流れがあって、で、うん、そんな時にこうぴったりくる曲だなと思って選ばせていただきました。
しかもそういう時にぴったりくる曲って実は少ない気はしますよね。なんかこうそういう夜明けっていう特別な時間帯に似合う曲って、歌詞の中でいくら夜明けを歌っててもなかなか巡り合えない気がするんですよ。でもその今橋浦さんが言ってたこのサンライズがスッと夜明けの情景に入ってくるっていうのは非常に納得できるので、すごくいいなって思いました。
なんか赤やかさんのね、こう、うん、常ならざる才能が感じられるいい曲ですねってタイムラインに赤やかさんが登場してるんですけど、
うん、聞き戦ラジオはタイムラインにいる人の曲をかけたり、こう聞き戦ラジオでかかったのって言って P さんが後からひょっこり出てくるとか、そういうことが非常に多いラジオです。
あ、やっぱりなんて言うんだろう、分かってる人が見に来る通好みの、ウェブラジオなんですね。うん、
まあでもそれでいいと思うんですよね。こういうのがそれこそあんまりね、みんなに受けるっていうのもなんか違う気はしますし、あんまりみんなにっていう風になっちゃうと薄くなっちゃいますからね。そういう意味では今日のエレ歌はだいぶ濃かったですよね。
あ、そうですか。
うん、それこそほら P っていう言葉とかの説明とかはほとんどなくて、
すいません気がついたら省いてましたね。そうです。
うん、でもそれより聞かせたいのは曲であると、あるから聞けよっていう結果こうなったんだろうなって思いながら聞いてました。
うん、まあ、ある種のこうスタッフの間にやっぱり思い入れがそれぞれの曲にはあって、放送で出ていってますんで、うん、少しでもそれを感じていただければ嬉しいなと思いますね。
もう今日はたっぷり感じました。
ああ、そうですか。
うん、いや、もう今日のタイムラインだと橋浦さんの選曲かなりツボっていう人多そうですよ。うん、選曲いいなと。この人になるついていけると。
おお、なんか書いてましたね。ありがとうございます。お、やばい嬉しいって書いてますね。うん、
そうですね、こうやってでもこの曲いいよね、ここの曲のここがこういいよね、グッとくるよねっていうのをその曲を作った人に届けるっていうこと自体非常に難しかったじゃないですか。
そうですよね。うん、インターネットってすごいですよね。
うん、それがすごいですよね、本当。
いや、私インターネットで昔モザイクっていうブラウザーソフトがありまして、
はいはいはい、
であれで、あったんですね。それで、うん、当時そのニフティサーブっていうのがあって、
はい、
あれでダウンロードをして、
うん、
でそれこそ56キロのモデムっていうやつで開いて、
ピーヨーっていうあれですね、
ピーガーで開いて、それでね、時間を気にしながらインターネットをやっていた時代に、
うん、
アメリカのその MIT だかどっかの大学のホームページを開いた瞬間に、
うんうん、
これは大変なことになったと思いましたもんね。
あ、その大学のページにつながった瞬間の、ああ、でもそれは分かります。
うんうん、あれはだからなんだろう、もう本当に そのそれ以前とそれ以後って、うん、多分全然世界がもう変わっちゃってると思いますね、
うん、
でその延長に今こうしてみんなで今あのタイムラインで見ながらあの語り合ったりとかね、
そうですね、
あのしているんで、もうね本当に何だろう、あのデジタルネイティブっていう言葉がありますけれども、
うんうん、
あの生まれた時からこういう環境が身の回りにあって、もう2歳3歳からあのクリックして、うん、あの過ごしてきたような子たちもいるんですけど、
うん、
私はそういう意味ではその端海域をこう、うん、
だからその
経験してるんで
驚きを知ってる世代ですよね多分。
そうですね、
私たちあの
そうですね、空気のようなものになっていく様を見つめてきたっていう意味で言うと、うん、もう本当にびっくりですね。
そうですね、あ、またテレホマンが来るぞという感じで、いやこういうこうあの古い話をしてるとツイッターではテレホマンが来るんですよ。
テレホマンって何でしたっけ。
あのテレ放題ってあったじゃないですか昔。
ああ、はいはい、
あれのマスコットキャラみたいな感じで全然非公式ですけど、 あれがねツイッターのボットにいるんですよね。でテレホっていう言葉を見るとこう自動で反応してね、
これか、
うん、
タイムラインを荒らすんですよ、すごい、うん、
へ
ー、そうそう、だらけになるんですよね。
でもみんな言わずにはいられないみたいで、
うん、そうです、
まあそういう話題になっちゃったらね。そうそう、タイムラインにあのスタッフさんたちも結構ボカロ聞いてる感じという質問がありますけれども、橋浦さん以外のスタッフでも結構みんなボカロ好き多いです。
はい、みんな、はい、勉強しています。
お、それぞれに好きなボカロとか好きな P さんとかいるんですかね。
いますよ、なんかちょっとあんまり そこは深くまだ立ち入っていろいろ聞いたわけじゃないんですけど、なんかそれぞれ、うん、あの思い入れがあるらしくて、なんか
あれですね、番組スタッフの中でそうこのプッシュしたいのが分かれたりとかして、そこら辺も大変そうですよね。
あ、しくも大変みたいな、多分これからそうなっていくんでしょうね。ちょっとまだ夢中で作ったんで、ちょっと今のところまだそこまで、
うん、
余裕ないんですけども、はい、多分だんだん分かってくる。
自分のごひいきの P があんまりかからないとか、リクエストこんなに来てるのにみたいな。
そうですね、
うん、
まあでもやっぱりね、リクエストの数の多いものをできるだけかけるっていう、うん、あの方向性で いたいと思ってるんで、
はい、もう本当でもそのリクエストでっていうのが基本で、ニコニコの再生数とかそういうのじゃないんだっていうのはね、もう今日のバージョン 0.1 ですごい分かったと思うんですよ。
まあね、再生数多いからいい曲だっていう必ずしも結びつかないですもんね。まあ相関関係はなんとなくあると思うんですけど。
そうですね、まあ数の指標っていうのはあるんだけども、絶対ではないですよね。
なので、うん、発掘系も含めてご紹介したいなと思ってるんで、
う
ん、
はい。そしてもう今日本当3曲目にいきなり来た石化ユフ、うん、これユフはあれですか、はい、橋浦さんプッシュ、橋浦さん好きそう、
私なのかな。でもなんかスタッフがなんか気を使って選んでくれたんですけどいや正直燃えるんですよね。
ああ
、あの声質に、
声が好きっていうタイプ。
好きなんですよ、うん、あの中の人の声が好きなんですよ、うん、でもこれは理屈じゃないんですよね、
うん、
もう、
うん、
で多分なんかあるんでしょうね、
うん、ツボなんですよ。だから
ツボなんですよ。だからなんか声優さん人気となんかつながるようなところがあって、
うんうん、
こう声ってこう理屈じゃないじゃないですか、
うん、そうですね、声の生々しさっていうのは本当写真とか文章を凌駕する時がありますからね。
うん、なんかあるんでしょうねきっとね、
うん、
なんかこう分かんないですけど揺らぎとかなんかあるんだと思うんですけど、うん、
ですね、とあるボカロ P が言ってたんですけれども、個人の亡くなった方の声のテープとか、まあ録音データですね、それと、それは亡くなった方のその写真のイメージのそれを凌駕すると、生々しさ、その個人がその人がかつてここにいたんだっていう生々しさにおいて写真より声はもうそれは非常に大きいというのをボカロ P の人がね言ってたんですよ。そういう意味で言ったら声っていうものの力ってのはすげえんだろうなっていうふうにすごい思いますね。
そう、それでその 歌もね、人の心を捉えるわけで、
うん、
そうすると声と歌が当然セットになってるわけですから、これは強力ですよね、
うん、
心臓をわしづかみにするみたいな感じですよね、
うん、ですよね。
だから結構石灰油布は、なんというか、うん、こう何度目鳥肌が立つというなんか表現がうまくできないんですけど、
うん
うん、
このでも表現できなくて手をわきわき握りしめる感じが、このもどかしさもまたよしというか、ボカロいわゆるエレ歌系を聞く醍醐味でもあります
よね。そうですね、醍醐味ですね。で、うん、なんかそれがすごく象徴的なのは、その声を、
うん、
要素分解して、でそれを再構成してるじゃないですか、音声合成ソフトっていうのは、うん、でそれに燃えるっていう自分って一体何なんだろうとか、そのなんか人間の本質とか、人工物に限りなく惹かれる心って一体何だろうとかですね。
そうですね、もうボカロとか聞いてると、うん、よくよく誠実に考え始めると、歌って何だろう、声って何だろう、うん、そういう根源的な問いになんかなっていきますよね。
そうですね、でやっぱり分かんなくて、
うん、
でもいいよねって言い合ってる今この状態っていう、うんうん、この2011年の3月の末のこの状態ってなんかその不思議だけどいいよねっていう、
そうですね、
気がしますね、
うんうん、答えは出なくても多分いいんだと思うんですよ。これから先にこう出るかもしれないし、今すぐ答えは出なくてもいいけれども、この言葉にしたい感覚を持ち続けるのが楽しいみたいな、はい、じゃあそんな、橋浦さんのツボということで、ユフの曲いきましょうか。
はい、ですね、ベイビーライトという、曲ですね、これはマイオピーさんとお読みするんでしょうかね。
マイオピーですね、
はい、皇室に燃えたので、うん、かけさせていただければありがたいと思っています。
はい、一言コメントには皇室に燃えるびっくりマークと一言ついておりました。
はい、
マイオピーの石灰油布オリジナルベイビーライトです。
君、うまく落ちて。
戻りました。
はい、石火油風のオリジナルベイビーライトマイオピーですね、橋浦さんのピックアップでした。うん、橋浦さんの音楽の好みだいぶ分かってきました。こういうこうスルッと入る感じですね。情景にスルリと入る、
なんかもうこうなんか音楽の好みってこうバレちゃいますよね、いろいろ。
そうですね、いろいろバレますよね、
ええ、
うん、なんかだからこう本当に自分の好きな曲を紹介するとかそれを言語化するってあのやってみるとものすごい悩んだりとかするんですよね。
なるほど、
うん、
普通言語化しませんもんね。
そう、そうなんですよ。だからあのそれこそ音楽評論家であるとか今まではごく一部の限られた人しかやらなかったしそれを求められなかったんですよね。でも別に誰に求められたわけでもないけどいい曲だったらどんなにいいかっていうのをこうやっぱり自分の中で言語化したくなってでしまいにはこんなラジオとかをやっているっていうわけですよ。多分
やっぱり胸ぐらつかみたくなりますよね。
つかみますね、うん、こうあのでかいヘッドホンを両手で持ってガボッてガボッてやりたいですね。
結局その100分は一見にしかずの逆で何だろう、
そうなんですよね。
100なんとかは一分にしかずみたいな、うん、
100毒は一兆にしかずですかね、
ええ、
うん、でもそのちょうど今タイムラインにもありますけど曲の良さは聞かなければわからない部分もあると思いますが言葉にして初めて気づくところもあると思いますっていう、うん、だからこそリスナーからのコメントを添えて曲を紹介する動画も作っています。そうですね、ニコニコにはそういう曲を紹介する動画とかメドレーとかいっぱいありますしね、いや結構あの聞き専ラジオリスナー的には橋浦さんのセレク
あの夜のしじまにふさわしいって感じにちょっとしてみたところもあるので、
うんうん、そうですね、やっぱ夜の番組にはそれにふさわしいものってなりますもんね。そうで今日せっかくあの聞き専ラジオにも来てくださったのであの曲をピックアップもしていただいたんですけれども聞き専ラジオからおすすめというかぜひ聴いてみてくださいというのをねちょっと一曲かけたいなと思うんですが、明日のボーパラで発表されるアルバムですね、DS8 さんのアルバムのクロスフェードをかけていきたいなと思います。ちょっと待ってちょっと待って自分で開いてなかった。
これは3名の
そうですね、
これは何だろう、コンピとはなんかスプリットアルバムって書いてありますね、
うん、まあ連名のアルバムっていうことですね。ベーコン P とクロマさんと DS8 さんの3人で、ベーコン8、ベーコン8がアルバム名かな。それの、クロスフェードデモをちょっと一曲っていうのか、クロスフェードの場合は違うよね。一本
なんて言うんでしょうね曲とは違うような気がするんですけど、
うん、明日の、ボーカロイドパラダイス5の E の32だそうです。
ポパラギギギ、
うん、うん、ねえ一回ぐらい遠征してみたいんだよな。京都の西日本の方のイベントって一回も行ったことない私。
でもないですね。
橋浦さんはそういったボカロ系のイベントとかは？
いやまだね、まだないんですよ、残念なことに、
うん、まだっていうのはじゃあ機会があればって感じですか？
行きたいと思いますね。やっぱりその、うん、さっき言ったその居心地の良さですね、多分感じるんじゃないかなと思うし、
うん、
あとやっぱりその日頃そのネットでしか知らない P さんたちに直接会って話ができるっていうのがありますんで、
うんうんうん、
参加したいと思ってるんですけどなかなかちょっと
まあお忙しいっていうのが一番、
それはちょっと禁句なので言いませんけども、あの機会があればはい
はい、じゃあ、明日のボーパラでの、アルバムベーコン P とクロマさんと DS8 さんのスプリットアルバム、クロスフェードをどうぞ。
はい、戻りました。
はい、ベーコン P クロマさん DS8 さんのスプリットアルバム、ベーコン8ベーコン8ネーション8ティーション、ボーカロイドパラダイス5イの32だそうです。これもなかなかボーカロイドを聞いてなかったら聞かなかったっていうジャンルの人も結構いると思うんですよね。この DS8 さんの音作りなんて特に、ぜひぜひチェックしてみてください。橋浦さんいかがでした？
は、やっぱり発見がありますね、
うん、
音楽の広がりっていうのを感じますね。
もう本当にジャンルの作はないも同然ですよね。
私仕事でクラシック番組を作ったりいろいろやってますけども、うん、音楽はみんないいですね。
うん。ね、そうなんですよね。聞けば本当いいんですよね。変な言い方ですけど。もう全然私事ですけど、つい先日カントリーを好きな人にいろいろこうおすすめされて聞く機会があったんですけど、カントリーとかも改めて聞くとかっこいいよな、いいよなっていう曲結構あるんですよね。うん、
なんか宇宙人がなんか来たらなんか曲で盛り上がったりするかもしれないですよ。うん、なんかこう言葉を超えるというか、
こう言語でのコミュニケーションが取れないときに唯一取れるのは音楽か踊りであるらしいっていうのをなんか聞いたことあります。舞踏家か音楽家がそのコミュニケーションを取れるんじゃないだろうかとかね。
ベーコネイトのベーコネーションが読み方です、うん、だそうです。
あ、ベーコネーション、うん、ベーコネイトのベーコネーションというのが読み方です。失礼いたしました。うん、このアルバムちょっと欲しいな。
誰かお使いを、誰かお使いを、うん、
ねえ、そういえば地震前はバーサフ君が行くとか言ってなかったっけ。
言ってましたけど、
まあ、ねえ、もう忙しくなっちゃったからね。キーって感じだよね。
そうです ね、うん、もう前日入りしてる人もなんかタイムラインをちらほらちらほら見れますね、うん。
はい、じゃあちょっとさっきタイムラインにあったんですけれども、エレベーターは海外ボーカロイド、いわゆる英語版ですね、それのリクエストとかも大丈夫なんでしょう
かね。そうですね、ちょっとそこはなんだろう、まだ見たことないんでわからないですけども、
うんうん、
決して別に排除してるわけではないので、はい、とにかく権利者の方が OK であれば、
あ、リクエストがあれば書ける方向で、
どうなの、ちょっと来てみないと分かんないですね。
なるほど、
ね、正直
例えばほら、でもミクとビッグ R とかいう風にデュエットタイプとかコーラスで入ってるとかもあります
ね。うん、そうですよね。うん、
ボカロは本当そうやって非常に簡単にコーラスも入れられるし、簡単にデュエットとかもできるから、そういうのもたくさん出てきますよね。
そうですね、うん、まあ、基本的にその音声合成ソフトであれば、
うん、
でなおかつ権利処理が時間的に間に合えば、
うん、
と思いますね。
あ、
なのでなんか例えば京都の ATR 研究所なんかでその研究してるようなのとかも、うん、
まあ、いわゆる
歌えれば
それこそ、ソフトオークとかボイスロイドでも、こう無理やり無理やりというか、まあ、歌わせるっていう歌になってればありなんですかね。
そうですね、だからそのちょっと今いろいろこう権利が、うん、人によってその音源の権利を著作権を主張する方もいらっしゃるんで、
うん、
まあまあ OK であればということですね。
ああ、なるほどなるほど、そうか、一応企業であればそれはその
企業、
まあ、ボーカロイドを出している企業であればその企業とのセッションでできるっていうことになりますね。
企業だし、で、うん、個人で作られている方はその、その方が、まあ、指名してらっしゃる条件に合えば、
なるほどなるほど、
折り合いがつけばってことですよね。
ああ、本当にじゃあ今まさにバージョン 0.1 が オンエアされたばかりで、多分作る側もリクエストする側もこれからいろいろ探りつつになるんでしょうね。
そうですね、この世界はまだよくわからない世界なので、
うん、
まあなんていうかやりながら考えるみたいなところですね。
でも全部わかってるっていう人なんて多分いないですよ。
なんかこう逆にそれがいいですよね。うん、どうなっていくかわからないそのワクワク感っていうのもあるんで、
うん、そっか、じゃあシンシーとかもありってことですね。
え、何ですかそれ、知らないですね。
あ、シンシーご存じないですか。
全然わかんないです
ご存じないのですか。
私がすごい偏ってるんですよね。まあ新しい音声合成技術みたいなもんですね。ボーカロイドとも歌うとも違う理論を持ってます。
あ、そうですか、
うん、あ、じゃあちょっと後で動画 URL 送っとくんで、もしあれ、
はい、わかりました。
水野さん、うん、めっちゃ嬉しそう。
うん、ね、そのシンシーが最初に発表というかニコニコに投下された時に、今日エレ歌でもかかった耳のあるロボットの歌をシンシーでカバーした動画が上がったんですよ。
あ、凝ってますね多分、うん、
で、あの曲は本当に、まあ、合成音声のことを歌ってる曲でもあったわけですけれども、うん、シンシーは本当にあの曲に歌われてる通りの技術を使ったものなんですよね。まあ正直私も好きでこんな嬉しく喋ってますけど、具体的に何を理解してるかっていうと何も理解してないんですよね。大好きなだけで。
いや、でもやっぱり好きは全てを超えるんでいいんじゃないでしょう
か、うん、もうそれに寄りかかっております。
なんかボカロに関しては曲ごとのソフトの発売元の許可はいらないと思いますがっていう、多分そのキャラクタークリプトンだったらキャラクターの名前とかその姿とかを使う場合にはその企業にぬんかんぬんだった気がしたんですけど、音源として見てるなら多分いらないんじゃないですかね。まあ下手なこと言えないんで多分ですけど、
うん、
どうなんですかね、公共の電波で流すときにキャラクター名をがどうこうっていうのがあるのかないのかっていう、少なくともその容姿とかその姿とかは多分あると思うんですけど、
うん、
ラジオだと完全に音だけになるのでどうなんでしょうかね。商品名っていうか楽器名ですかね、
うん、まあ実際今回のエレ歌でも、ボーカロイド、ボカロ歌うとかは、ニコニコ動画とかも一応 NG にはしてるけれども、初音ミクとかメグっぽいどとかグミとかそういうのは言ってたじゃないですか。あれも結構こう超回避的なやり方ですよね、 NHK さんにしては。
その言い換えが聞けば言い換えた方がいいんですよ。その宣伝は、うん、宣伝してはいけないので、ある特定のその企業をね、宣伝してはならないので、
うん、
そこは気をつけるんですけど、
うん、
その言い換えは聞かないものってありますよね。
まあ初音ミクは言い換え聞かないですね、
例えばあれあれって言っても分かんないじゃないですか、
うん、そうですね、あれあれ、
燃えるやつとか言ったって分かんないですよね、
う
ん、
人によって違うの想像しちゃいますしね。
いや、なんかね、共通の理解が得られないので、
うん、
それだと放送が成立しないですよね、
うん、
でもそのある動画投稿サイトといえば、まあ、なんとなくは分かってくれるので、
うん、
まあ、そこのところですよね、
うん、
言い換えが効くんであればそれは言い換えた方がいいと、
うん、
いうことで。
いや、でもエレウタソフトっていうのは本当に今日このラジオの最初の方でも言いましたけど、いや本当にいい言葉のような気がします。その音声合成関連を全てひっくるめた言葉っていうのは今までなかったわけですから、3年経ってそこにこうエレ歌っていうのが提案されたので、私としては非常に浸透してほしいなっていう気もしますね。
まあ、なかなかこの言葉も生まれるのにいろいろ紆余曲折というかちょっとしたことがあって生まれてきたんですけども、はい、少し浸透すればいいなと思ってます。
うん、いや、でもはい、そして
サイエンスゼロで紹介してたんですね。あ、すいません、私見たんですけど
あそうですね、
記憶にとどまってなかったです。やっぱりあの頭がポンコツなんで、はい、
いやいやいやいや、突っ込みにくいじゃないですか、そういうこと。いやいや、
これはもう事実なんで。
いや、もうボーカロイドも歌うもだいぶ浸透してきたところに出た第3のっていう感じなんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、とか言ってる間にもうすぐ1時ですよ。早いですね、
はい、なんか今日タイムラインが気のせいか流れるのが早いですね。
いや、今日はもう早いですね、かなり早いです。
もちろんみたいな感じで早いですね。
うん、
さすがにタイムリー、かなりタイムリーな感じで、
そうですね、本当、うん、最初は21日にほら予定してたじゃないですか、今日のバージョン 0.1 は、
はいはい
は
い、
それがこう今日になって、で実はリスナーの皆さんにバラすと、今日橋浦さんに出ていただくっていうのはだいぶ前から実は決まってたんですよね。でも21日の番組が動いて、どうしようか、これは順当にいったら伸ばすしかないのかなって思ってたら、いや、いつも予定通りでというふうに来て、今日の運びとなりました。いや、本当まさか予定通り今日出ていただけるとは思ってなかったんですよね、実は。
もう私も驚いてるんですけども、
うん、でもドラマチックだからいいかみたいな感じの、うん、
ああ、安めぐみさんの声をね、ああ、
そうですね、リアルタイム合成みたいな感じでやってましたね。
なんかネット上で安っぽいどって盛り上がったのってこれですね。
あ、多分それだと思います。なんかその名前はかわいそうだけどみたいな。
そう、なんかみんなでなんか嫌って、なんかそれはないだろうと思いながら見てたんですけど、
うん、はい、じゃあそろそろ1時も近くなってきたことですし、じゃあちょっと今日のラジオの頭で言ってたんですけれども、お知らせ的なものをもう一つ、すぐに出てこない。やっぱりね、なんとなくこう原稿的なものがないとね、この内容を間違えてはいけないことはね、いきなりは喋れないんで、覚えてるつもりでもね。
まあ言い間違えない方がいいですよね。
はい、3月28日13時でニコニコチャンネル目指せボカロ P をオープンします。こちらは、インターネット社さんの公式チャンネルです。ニコニコ動画にチャンネルが開かれます。ボカロエディターに挑戦やドラムパートのミックス等の講座動画を公開しますとのことです。チャンネルが1001001ですね。ニコニコ動画にこのチャンネルまだないですけれども、3月28日13時からチャンネルがオープンします。ぜひ見てみてください。そして明日は京都のボーパラですね。明日の京都は冷えるそうなんですけれども、出かける方はどうぞ暖かくして出かけてください。はい、ということで、じゃあ今日はボーカロイド聞き専ラジオ第74回、NHK ラジオエレウタの番組プロデューサー橋浦さんをゲストに2時間近くやってまいりましたけれども、いや、本当こんな素人ラジオに、まさしくプロの方をお迎えするということで非常に緊張してたんですけれども、すごくいいお話もたくさん聞けてよかったです。本当ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
最後にちょろっとって感じなんですけど、聞き専ラジオをなんで聞いてたんですかっていう。
なんでなんでしょう。なんかネット上で聞き専っていう言葉を見つけて、それでググって、
うんうん、
で、お、こんなあるじゃないと思って聞いてたっていうことなんです。
うん、
なんかそういうの多いんです。うん、
な
んか そういう意味じゃ、こうなんか出会いの連続ですよね。ネットを漁るっていうのはすごくいいなと思ってます。
ね、で、もう聞き専ラジオは自分でやってても本当に偏ってるというか、ピンポイントというか偏見っていうつもりでいるんですけど、意外となんか。普通に辿って見つけて聞いてくださってる方とかいるんですよね。うん、ああ、つかどうやって橋浦 P をナンパしてきたのかとっていう質問が来てますが、
あ、
うん、あ、まあこれは主に四本さんのせいですね。
あ、すき、おかげじゃないですか。
おかげでご縁をつないでいただきました。
おかげさまでありがとうございます。あの、四つ本さん、この場を借りて、あの、お礼を申し上げます。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、お忙しいとは思いますが、ぜひ今度、あの、ボカロ系のイベントとか機会があったら、ぜひに。
はい。あの、まだ、お顔も拝見してないので。
そういや、そうなんですよね、はい。そういう人多いんですよね、このボカロ界隈は。私も多分声だけやたらと知られているっていう。
あ、でも四つ本さん の、 あのインタビュー記事にちょっと横顔が映ってましたよね、ご尊顔が。
あ、ご尊顔とかやめてくださいよ。うん、
あの、なんかワンちゃんと一緒にいると
か。そうです、そうです。まあ、あれもだから、あのね、聞き栓ラジオのメンバーが全員顔を出さないのも、思いっきり顔を出すのも、どっちもなんかこう、それなりに微妙だなと思って、あんな微妙な感じになりました。
あ、なかなかちょうどいいとこですよね。
うん、
あの角度は、
まあ、ちょうどいい感じで、あの、都合が悪いところは見せないままでみたいな感じで。うん、そんな感じで、ボーカロイド聞き栓ラジオ第74回でした。もう本当、今後のエレウタのレギュラーも楽しみですね。エレウタの4月分のリクエストは3月27日、明日いっぱいです。ぜひリクエストしましょう。テーマがあるんですよね。
ですね、始まり。
4月が始まりですね。
はい、あの、始まりが、の締め切りが27日日曜日いっぱいです。
はい。で、5月が萌え。
萌えですね。
うん、これまた範囲の広い。
はい、あの、これ草冠でもいいし、皮変でもいいです。
あ、バーニングの方でもいいと。
はい。
ファイヤーの方でもいいと。
はい。あの、燃え尽きちゃう方でもいいです。はい。
わかりました。
はい。
そして、カバー曲とかも、うん、一応、リクエスト不可ではないということですね。
うん、あの、とにかく、いい曲を、あの、ご紹介したいという、あの、ということに燃えていますので、はい。
はい。楽しみです。じゃあ皆さんぜひリクエストしてみてください。はい。そしたら、じゃあ、最後に、選んでいただいたのの最後の曲に行きましょうかね。これをエンディングにして終わりましょうか。
あ、いいですか。はい。すいません。
はい。
なんか急に外しちゃうんですけど、ポンコツ天使を、はい。リクエストしたいと思って。
はい。ピノキオ P の曲ですね。
はい。ピノキオ P さん、大好きなんで。
なるほど、なるほど。
なんか、最近はなんか、かまってちゃん的な、なんか、キャラも出てきたりして、とても楽しみな、ワクワクする P さんですけど。
うん、
その初期の頃の、作品で、ポンコツ天使ですね。うん、
どうしてちゃんですね、かまってちゃんっぽい。
ああ、そうか、ええーうん。
どうして、てんてんてん。うん。
どうして。ボスも、なんか、ピノキオ P をおすすめしてて、やっぱ、心をつかむ。みたいですね。
うん、
まあ、歌詞がね、この曲は歌詞がとても面白いので、
うん、
なんか人間のことをこう揶揄して言ってるようにも聞こえるので面白い歌です。
はい、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第74回 NHK ラジオエレウタの番組プロデューサー橋浦さんをゲストにお送りしてきました。じゃあエンディング曲になりますね。ピノキオ P のポンコツ天使です。それでは
自己紹介、自己紹介、
自己紹介しとく？あ、そうだね。
ゲストもいることですし。
はい。
です。はい。今日は完全に裏方ってか、いつも通りですね。はい。すごく楽しかったです。
ありがとうございます。じゃあ、今日のゲスト、橋浦さん、一言お願いします。
あ、橋浦でございます。エレウタを、作っております。エレウタ今後ともよろしくお願いします。どうも失礼しました。
はい、どうもありがとうございました。そしていつもだいたい一番喋ってるねずもずです。ボーカロイド聞き栓ラジオ第74回お聞きいただきありがとうございました。エンディング曲はピノキオ P、ポンコツ天使ですね。これも今日のゲストの橋浦さんセレクトです。それではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。